をとても嬉しく感謝しております。もうほとんどの方は先生をよくご存知です。それでちょっとかいつまんで、私は先生とはもう30年以上のお付き合いですけれども、男の方ですけど私一番会いたい方の一人です。そこで誰か笑ったな。実は先生は埼玉県の大宮市からおいでくださいました。今年も先生の施設というか拠点にしておられますヤドカリの里の機関誌が送られてまいりまして、私はくまなく読ませていただきましたので、先生のご紹介に変えて先生がこの新年お書きになっていることをちょっと読ませていただきます。でここにスタッフの方やまたメンバーの方々がご自分で今年はこういうふうにしたいということが一言ずつこう書いてあったので、うちの教会も新年の修法はこれにしようやと私が修法を作っている人に言ったんですけど、なかなか実現しませんでした。ここに先生が書いておられるお言葉が一つあるんですが、夢を実現させようというのが先生の今年のテーマであったようです。新しい年にあたり夢の実現化目指して気持ちを新しくしてまいりたいと思います。これ先生の関東言です。さて夢の実現化ですが、今日ヤドカリの里が存在していることがすでに夢を現実にさせたのだと思います。私にとっては1997年の元旦にヤドカリの里初この機関誌が284号の機関誌を発行できること自体がもう夢のようです。昔のことを持ち出して恐縮ですが、財政困難だった時一番批判の強かったのがこの機関誌の発行だったのです。印刷費や紙代を節約しろということでした。それでも私は機関誌に命を託していると言い張り、迷子を続けて1997年1月号にまで参りました。命をかけるとか命を託すとか大げさであったと思いますが、当時はそれが不自然でないほど切羽詰まった状態でした。平成7年12月に障害者プランが発表され、平成8年生活支援事業が予算化され、生活支援が注目される時代になってまいりました。まさにヤドカリの里の足跡が国の施策に生かされてきた感じがいたします。ここまでにさせていただきますが、今日初めて先生にお会いになられる方のためにちょっとだけ一言、今もお読みしてお分かりだと思いますが、先生は大学院を卒業された後すぐに大宮の精神科の病院に勤務されまして、そこで日本の今日のもう30年も前でしょうけども、その当時の今もあまり変わらないかもしれませんが、精神心を病む人たちの現状に非常に驚かれます。そしてなんとかこの方々を病院の中でなく生活の支援をしたいと願われて困難な道に一歩を踏み出されました。今日まで本当に先生がそこに座ってらっしゃることが不思議なぐらい、おそらく言葉では言い尽くせない辛酸をなめて今日のヤドカリの里が築き上げられてきたことを、私はほとんど知らない人間です、遠くにおりますし、しかし時々垣間見る機関誌や先生のお言葉によってそのことをとても感謝し、先生が今厚生省の日本の政治を本当に動かそうとしておられ、また徐々に動いてきつつあることを先生からいつも会うたびに聞くんですね。で、大きな仕事を今日までしてらっしゃる先生です。話は飛びますが、昨日の夜は総年部の集会があって、お父さんたちが十数人お集まりになり、広島にあります田原先生の川村病院の院長先生をお招きして 健康ということについてお話がありました。大変楽しい時を持たせていただきましたよね。なんかどっかの病院の診察室みたいになりそうでしたけれども、とても楽しい時でした。その時先生がおっしゃったのは、先生のお父さんの代から韓国人が日本で被爆した、その被爆なんていうんですか、在日被爆韓国人っていうんですかね、難しいですけど、日本で被爆して韓国にお帰りになって、今はもう50、60、70と年を取っておられる方々の支援を河村病院が非常によく助けておられます。よくテレビで河村先生がお出になりますけれども、私たち教会のメンバーの一人として、日本にあるこのキリスト教会の意味というか、キリスト者がこのようなこう社会的な面で、その時は小さいかもしれないけれども、徐々にその輪が広がり、韓国の被爆した人たちを河村先生は病院をホテルにして3週間も何日も被爆者を止め治療し、また韓国にお返しになるそうですが、その時先生がおっしゃった言葉が忘れられません。治療し被爆者が帰られる時に握手するんだけれども、この人の心も少しは癒されただろうかと僕は思いますとおっしゃいました。肉体的に癒す、もちろんそれも大事ですが、人は心が癒されるということがどんなに大切かということを河村先生がしみじみお話になりまして、お父さんから2代続けたその働きを、私たちの教会もできることがあれば先生のそういう働きにもまた参加させていただきたいと昨日お話しした次第です。もちろん谷中先生、若い先生の若い 10代の先生のクリスチャンの時私は知っております。それ以来先生は伝道者として働いては来られませんでしたけれども、今日聖書の言葉が読まれましたように、これらの糸小さいもの、この日本では一番小さい存在かもしれない、日が当たらない存在かもしれない、心を病む人たちのために心血注いで働いてこられた、このことを神様が日本に先生を使わせてくださったことを覚えて心より感謝しています。一朝一夕にはなっておりませんけれども、いつも先生の顔を見ると、先生宿かれ始まって何年ですかって私は聞いてしまうんですが、おそらく30年以上。そして初めて先生はご自分のこの生活支援、精神障害者生活支援の理念と方法という本をこの度初めてご自分で、あちこちにいろいろ書いてはいらっしゃるんですが、まとまった本もお出しくださったので、私はとても感謝なことだと思っています。今日先生をお迎えすることができまして心より感謝しています。長々とどうもなりました。ありがとうございました。先生をすぐお迎えしていいですか。
私もここでこの場で話できることを大変楽しみにしております。今日は、喜ばしい報告を一つ持ってまいりました。つい先だって第12回の広島におけるヤドカリセミナーを持つことができました。320人という方々が集まりました。その中でもいつも私は嬉しいなと思うんですが、半数の方々はご病気をなさった当事者の方々です。でさらに嬉しいことは、そうですね、4、5年前まではヤドカリから私がお連れする方々が主に喋っておりました。で 4、5年前からは今度はどんどん当事者の方がご自分の体験を発表するようになりました。初めは原稿を用意されて、 それをお読みになってた。今ではもうどんどん手を挙げてどんどん発表されます。いやすごい勢いづいてきたな。これが私の喜びです。このことを報告できることと、なんとまあ12回になるんですが、12年前の第1回目はこの教会の箱舟の会の皆さんと一緒に宿狩りセミナーを持ちました。私の記憶では25人だったでしょうかね、私入れて、そして堀川先生も入れて、それが出発でした。少し先ほどの紹介、ちょっと身の余る紹介をいただいたんですが、一つだけ訂正したいところがあるんです30年とおっしゃいましたが、よく感じてみると40年なんです。もう40年になるんです。訂正いたします実は私この仕事をするにつきまして、やはり神様が後ろにいる、絶対逃げられないなというふうにやっぱり思うんです。それは私が教会学校の教師をしてた時に生徒が発病したんです。もちろんその時は精神病など知りません。もうある日突然来なくなったんです。訪問しました。拒否されました。そして6ヶ月ぐらい経ってですかね、その方が教会に来られました。一番前に座って歌うんですが、どうも調子がおかしいんです。どんどんどんどん先に一人歌っていっちゃうんですね。みんなとハーモニーできないんです。私がお会いしました。まあそう状態になってたんです。で私は彼女を連れて、専門家に見せようとお話したんですが、これまた家族に拒否されました。あと分かったんですが、教会行ったことによってこの子がおかしくなったとご両親は思ったようなんです。お姉さんの力を通じて専門医に見ていただいて入院ということになりましたが、実は私にとってこの事件はとても心痛めたことで、その後、まあ、今日はその話が中心にありませんが、私が他行こうとするといろんな事件が起こります。まあ身近な人の発病とか友人の自殺とかで、私はそのたんびに振り戻されて今もう、でも今はもう最近はもう逃げ出そうなんて思いません。もうこのままこの道たっと一筋で死ぬまで行くしかないかなとは思っておりますが、まあ、そんなきっかけを与えてくれたのが実は私の教会学校の教師の時代です。ということは私の高校1年生の時なんです。高校1年にもう中学高校生の教えてたわけですね。そしてなんとまあその高校1年の時に伝道所で、私が船星の伝道所に行った時に進学校からサポートしてくださったのが堀川先生ですから、いつかお話しましたね、太鼓叩いて伝道した、まあそんな時代がありますから、やっぱり40年なんです。さて今日は、宿狩りのことを私がお話しするよりも見ていただいた方が早いかなというふうに思います。そして今日私は宿狩りのことをお話しするよりも、ちょっと宿狩りにまつわる私にとって大変大切な人を昨年2人亡くしてしまいました。一人の方は宿狩りの今立っているところの土地を譲っていただいた大家さんです。もう一方はここにも出てきますが、生活支援センターを大宮市で作った時に私に家を提供してくれた私の友人です。でその生活支援センターも今はようやく国が予算化して今年から今年度からスタートしています。そういうお話をする前にちょっと宿狩りの生活支援センターのもっと前の話なんですがね、どんな仕組みでもって活動しているかちょっと見ていただきましょう。どうぞ。これはちょっと古いテレビで3年半ぐらいになりますかね、 NHK でもう見た方もいらっしゃるかもしれませんが、
そしてグループホームやアパートにそれぞれ生活の場を持ちます、はい、で多少不安の強い方々はグループホームの方半分ずつ社会復帰施設の間を行ったり来たりいたします。ここでは24時間電話の相談を受ける仕組みになっております、はい、ヤドカリにおける一つのシステムというのは彼らの生活を支援すると、はい、そして施設内収容ではなくて、在宅で、生活を可能にしていく、このことを求めて今活動しております、
うん、まあ、その図で言いますと生活支援センターというのは、まあ、谷中さん独自にお作りになったものと、
はい、まだ国はこの、生活支援センターを認めておりませんので、はい、これは私どもがその必要に応じて作り出したものです、はい
はい、実際にヤドカリの里にお邪魔しました。ご覧ください。
大宮市の郊外住宅地の中にあるヤドカリの里。ここが病院を退院した人たちの地域での生活を支えるネットワークの中心です。
お詫びとこれ
でいいの？ああ、いいよ。
ヤドカリの里を利用する人の数は現在90人。
確かだったの？
確か。
子供の中にあったのね。
あった。ああ、
彼らの生活を支える職員は16人います。
先
の、1階の作業室ではワープロや手芸などのサークル活動が行われています。こうした活動は利用者たちがやがて作業所や地域の会社で働くための大切なステップとなっています。3階にある宿泊施設の援護寮、退院したばかりの人はここでまず半年くらい暮らします。その間に買い物の仕方や人との付き合い方などを学びます。こちらは援護寮の食堂です。料理の講習会も開かれ、食事の作り方も覚えられるようになっています。こうして地域で暮らすのに必要なことを一つずつ身につけていくのです。ヤドカリの里では援護寮を出て地域で暮らす人にも援助を行っています。生活支援センターです。職場を開拓したり病院と連絡を取ったり、気持ちが不安定になった人からの相談に24時間体制で応じたりしています。須藤森夫さん48歳、2年前援護寮を出て近くのアパートで一人暮らしをしています。
もしもし、ヤドカリです。はい、少々お待ちください。
今須藤さんのしている仕事はヤドカリの里の受付です。
もしもし、
初めはぎこちなかった人との応対や電話の取り次ぎも今ではスムースにできるようになりました。
佐々木屋さんに電話です。はい。
須藤さんが暮らしているアパートはヤドカリの里から歩いて15分ほどのところにあります。
こんにちは、どうも。
このアパートはヤドカリの里が契約して利用者に貸しているものでグループホームと呼ばれています。ここには須藤さんの他にも4人の精神障害者が生活しています。隣の部屋に仲間がいることで安心して暮らすことができます。須藤さんが分裂病を発病したのは26歳の時でした。 以後3回の入退院を繰り返しました。仕事も失い、家族と暮らすこともかなわず、須藤さんは退院を諦めていました。須藤さんがヤドカリの里のことを知ったのは3年前、3回目の入院が12年半に及ぶ時のことでした。支えがあれば地域で暮らしていけるかもしれない。須藤さんは退院しました。
最初はやっぱり結局長期入院だったから、部屋の物音とか、すごく監視されてるような気がしてね、すごくそれですごく気になっちゃって、日曜と月曜のだけアパートに住んでて、あとは宿からの援護所で生活訓練してたって感じですね。いろんなことスタッフに教わったり、あるいはグループ活動なんか参加したりして。
入院生活が長かったため、最初は食事のメニューを考えることにすら戸惑ったという須藤さん。しかし職員に簡単にできる料理を教えてもらい、次第に自炊も苦にならなくなりました。
須藤さん、こんにちは。
須藤さんたちのグループホームには、ヤドカリの里の生活支援センターの職員が時々訪ねてきます。みんなの健康や生活に気を配るためです。
今後のことで、将来っていうか、
このアパートとかね。
一人暮らしを始めた頃、須藤さんは夜になると不安に襲われることがありました。そんな時、不安を聞いてくれる身近な職員がいることは何よりの支えとなりました。
ご案内してくださって、必ずずっと見張ってて管理するっていうことではなくって、常に主体的に SOS が出せる、困った時に助けてもらえるというように、こちら側も援助していくということを心がけています。
ヤドカリの里の支えを受けながら、須藤さんは積極的に地域の人と関われるようになっていきました。グループホームのそばにある八百屋さんも須藤さんの親しいお隣さんです。
ございます。
すいません、こういうところ
に。はい、いらっしゃいませ。すいませんね。
いやいや、そんなもんある。
蒸し暑いですね。
暑いですね、ちょっと ね、
以前須藤さんは八百屋さんの店先に出ていたゴミを片付けてあげたことがありました。それがきっかけで親しく話ができるようになったのです。
そう、須藤さんとは旅行行ったらお土産買ってきてくれるとかね、それでうちの周りきれいにしてくれるとか、そんな感じでね、
普通のご近所付き合いっていう感じ
で。そう、普通のね、近所付き合いで、
なんと最高だね、これがね。
そうめんが一番いいね。
このグループホームに暮らすようになって2年、近所の人が好意的に受け入れてくれるようになったことで、須藤さんは地域で暮らす自信を深めていきました。後からグループホームに来た仲間も、何か困ったことがあるとまず須藤さんに相談します。
和田さんにしよう、こういうことにしよう。時々俺の部屋遊びに来て、ちょっと寂しいなと思う時は音楽聴いたり相談したり、いろんなことね。なんか小池さんなんか特にそうだよね。
ヤドカリ入ってさ、やっぱり友達ができた ね、
ヤドカリの里の援助を受けて、この地域で暮らす人の数は着実に増えています。そして地域の人たちの精神障害者に対するイメージも少しずつ変わり始めています。
まだまだ家族の協力がないとかで、ある程度状態が単位できない人がいっぱいいるから、その人たちのためにももっともっと社会復帰とか社会復帰施設とかグループホームを配してもらいたいと思いますね。
やっぱりそういうところがあれば地域で暮らしていけるんでしょうかね。
そうだと思います、仲間同士助け合って生きていけると思います。
支える仕組みがもっとあればというふうに須藤さんおっしゃってましたね。谷中さん、いかがですか。
須藤さんの言う通りですね。グループホーム、そして作業所、ある程度それを、中心的に少しこうサポートする社会復帰施設、 これらのものがあれば、もっと多くの方が退院できるはずです。そして、まあ、彼らが素晴らしいのはですね、あの八百屋さんのおばさんとの話、それから仲間同士の支え、ですからこれが日常的に、むしろ専門職の方のサポートも重要ですが、その日常的にご近所の方々との向こう三軒両隣的な付き合いをしていくっていうようなことがとても素敵に思いますね。
ですね。でもそういう普通のお付き合いどうなんですか。宿狩り始められた頃からそういうのはありました。
正直言いまして、当初は周りの方々いろいろ心配なさったんじゃないでしょうか。何かあったらどうしようとか、少し警戒的な態度でこう見守っておった時期がしばらく続きます。5、6年経った時でしたかね、私たちのチーム、あのバレーのチームがあるんですが、はいはい、地域のママさんバレーボールに交換試合を申し込んだところ、はい、少し返事がなかなかもらえませんでね、これは後で分かったんですが、あのママさんバレーの方々はこうヤドカリのチームと試合すると突き指するんじゃないかっていうふうな恐れを持ったようです。
そこ力の強い人だというイメージがあったってことですか。
はい、やはり力に満ち溢れてる人というふうな先入観がお持ちだったんです。
なるほど、ね、
でも実際に試合してみますとね、なんて優しい人だろうっていうふうな形でですね、ママさんバレーボールの方で、以来あのバザーとかそういうイベントをするときにはそのママさん、まあ、こういう実際に彼らとの接点を持つところによって、今までの先入観とも見られるものがこう変わっていく、まあ、それとも私は、10年ほどはやはり何かってからでは遅いんではないかという非常にこう心配した眼差しを地域の方々はお持ちだったように思いますね。
とようやく10年経って少しずつ分かり合えてきたのかなという感じですか。
はい、でそのためにはあの宿会の皆さん、特にあの患者さんたちがご自分で堂々とあの名乗り出て、そしてこう自閉的にならずにですね、地域の方々ともごく普通のさりげない付き合いをしていく、これがあの重要だったのかなというふうに今から思いますね。
でこの精神障害者一般というものではなくて、目の前にいる方その方をそのまま見てお付き合いすると、そうなってくるといいんでしょうかね。
は
い、
そして私はあの地域の方々の協力の次に彼ら同士が支え合う、あのセルフヘルプと申しますが、ね、はい、彼ら同士が、相互に助け合うという力をもっともっとこう信用してよろしいんではないかと、むしろ自分の痛みということからですね、相手の方に思いやる、このことはとても豊かなものを持っています。で私はあのボランティアの方々がこう私たちの活動に参加されてきますと、その彼らの思いやりであるとかですね、彼らのいたわり合う姿を見て、ご自分の人生をもう一度点検し直すっていうようなことを言われる方が何人かいらしてですね、私はあの彼らに住みやすい街づくりっていうのは、健康な方にとっても十分住みやすい街に違いないと、こんなふうに確信してるんですけど。
はそのあたり中澤さんいかがですか。
いや全く同感ですね。そういう精神障害者の方とこう一緒に付き合うことによって、私自身もこう成長していくみたいなねことがあるわけですよね。あるいは自分の生き方がいかにアクセクしてるかとかですね、逆に教えられるような点があって、でそういうふうな人っていうのは、そういう人もやっぱり許容するって言いますかね、ことが必要なんだろうと思うんですね。生活保護を受けて働いてないからもうダメという、これではちょっとこう許容できない。だからその私たち社会日本人はですね、まあノーマライゼーションって言いますかね、いろいろな価値観やいろいろな人やいろいろなハンディキャップを持った人と一緒にいるというふうなことがやっぱり普通の生活なんだというふうなふうに切り替えていただく必要があるし、私も切り替えなきゃいけないと思ってるね。でなぜならば ある人をこう排除する社会っていうのは その人を排除し終わっても必ず次のものを排除する仕組みになるんですね。だから排除する仕組みっていうのは必ず次の排除を求めますから、例えば精神障害者を排除すればその次には必ず今度は登校拒否とかですね、アルコールとかそういう人も排除するというものを持つので、私たちは幸いにもこの排除しないというベクトルが今動きつつあるわけですから、その方向をですね、一生懸命大事に大事に守り続けていきたいというふうに思うんですね。
時代が変わってきたなっていう印象を強く受けますね。やはり強い人の論理で全ての仕組みができてた時代と、今少しそのお年寄りも含めましてですね、弱い方にとってこの町をどんな作りをしたらいいかっていうふうに考える、そこの、一つのこう転換があったんだろうと。その時に、彼らがそれなりの生活を、認められる、それなりの生活を保障される、でそのことの中で私は当事者が、まあ、一般的に言うと消費者って言いますね、その方々が医療を消費する人、はい、ご自分たちの要求、まあ、これがどんどんこう言えてきた、ですから従ってその仕組みをですね、我々はその彼らの言われることに少しずつこの仕組みを作っていくという形で、逆に私たちが動かされてきている。従来は私たちが何々してあげるというのが強かったんですが、今は当事者によって私たちが仕組みを作らされている。でここにやっぱり新しい大きな力を感じますね。
まあ、これから私たちがその声をどう受け止めていくかということですよね。どうもありがとうございました。
長く皆さんに見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。あ、そのままで結構ですよ。いいですです、これはもう3年と半のフィルムですから、ちょっと補足していきますね。まず生活支援センターが国が採用してくれたということ、ヤドカリにとって申し上げますと、当時90人の利用者、まあ、ヤドカリでいう利用者は精神分裂病を患った方々、今120人になっています。そして汚いというか小さいというかアパートがありますね、民間のアパートをみんな借りて5、6人で一緒に助け合って生活しています。これグループホームというか10カ所です。そして昼間働きに行く作業場が5カ所です。であんまり大きくなりましたので、4ブロックに1つ生活支援センターを置いて、そしてお互いに患者さん同士が助け合って生活をしていく、相互支援って言ってますが、これが今のヤドカリの活動です。さて今日はヤドカリが現在至った経過の中で大変大切な方2人私は昨年亡くしてしまったんです。ちょっとそのことに触れたいと思います。まずもって昭和45年にこの活動を開始したい時に貸してくれる家主さんが見つかりませんでした。しかし病院の中にはどうしても退院したい、家族は退院させたくない、自分の家には来てもらいたくない、じゃあアパートなら、いやアパートでもし事故を起こしてしまった時に私に向かってですね、先生責任取れんですかって、まあこういうことの中で私若かったから、それじゃあって言うんで、私が一緒に住むから退院させてもらえないだろうかと、1年間それで事故がなかったらアパート暮らしを認めてくれないか、こういう条件でですね、一軒の家を借りて生活を始めたんです。問題が起こりました。一つは病院長がもし火事を起こしたり隣の人を殴ったりした場合の責任は誰が取るんだって、それ院長あなたが取らないでどうするんですかって言ったのが私の人生狂わせましたね。で結局院長はもう病院は一切関知しないから君の個人的仕事としてやりたまい、これがですね、ヤドカリが独立独歩、これはいい意味で言うとそうなんですが、 病院から切られて、個人的な仕事として始まった一つのきっかけなんです。でもそういう切られた場合、また拾ってくれる神様いるんですね。今日の話、私自分のこと話しますが、絶対私の後ろに神様いるということを信じていただけると思いますが、なんとまあ家をどうぞお使いくださいって言ってくれた家主さんがいらっしゃるんです。驚いたことに後で分かったんですが、彼は精神分裂病の方に出会ったこともありません。精神障害がどんな人であるかということも存じなかったんです。で、彼は、裁判所に勤めている事務官、国家公務員ですね。まあ、正直言って人付き合いが良くなくてですね、なかなか会話が弾まない。で、なんかこの人たちはおかしい人たちじゃないかって、我が宿会の、メンバー、患者さんのことメンバーと言いますが、見ていらした方です。で、奥さんは少し違いまして、私に協力して何でもやれることをいたしますっていう申し出があって、私も厚かましくですね、お手伝いさんにある一人の女性をお願いしたんです。まあ勤まったんですが、数ヶ月後にいろいろ聞いてびっくり仰天ですね。いろんな失策をするんです。洗濯機を回す、下着も雑巾もみんな一緒に回しちゃう掃除やって立ったまんま、奥さんどっかでやったらいいなっていうわけです。奥さんが率先してやる、その後からやる。奥さんも忙しくなっちゃったそうです。帰って雇うことによって奥さんが大変忙しくなったと。ただ利点がありました。彼女は子供がとっても好きでした。で、まだ当時3つか4つぐらいの子がいて、で、編み物が好きでした。クリスマスプレゼントのためにもうお掃除そっちのけでマフラーを、で、お掃除は奥さんがやってたそうですよでもその一生懸命やったマフラーを、その息子3人いるんですね、3つ作って、で、これが下の子は嬉しくて嬉しくて、まあ、お姉ちゃんお姉ちゃんって言うんですが、この精神障害とその大家さんの3人の男の子たちと素晴らしい中に付き合いができた。一番下の子が一番慕われてましたね。で、これ関係あるかどうか分かりませんが、長男は医者になりました。そしてこの長男の家庭教師、私はいたしませんでしたけど、うちのスタッフがいたしました。まああんまりこういうことを話したくないですが、当時給料払えませんでしたから、みんなアルバイトに行かせておりましたので、でも今に生きてます。うちのスタッフがみんな家庭教師先を私が見つけてきて、で、今その方々が立派なお店をしてます。何々先生に教わったんだよなって言いながら、うん、これしょうがないよ、宿会さんじゃお金取れないよなんていうようなことがあって、いやーやっとくもんですねで、そういう時代を経ながらこのご主人は変わってきました。で、私は彼らと一緒にテニスをしたいと、で、畑を貸してあげるよというんで、畑を借りてテニスコートを開こうと思って砂を入れてたんですが、なかなかこの作業ができなかったんですね。そしたらある日家主さん来て、もういい、そんな、まあ、私がそんな野良仕事するなんか見てられないと、で、こっちにテニスコート作るよ。なんとクラブハウスみたいなテニスコートをボーンと作りました。そして無料で我々は空いてる時に利用させていただいた。そして先ほどちょっと出ました社会福祉施設、土地を自前のものにしないと建物が建てられなかったんですね。私は勇気振るって家主さんのところに行きました。土地を譲ってください。当時バブルの最長期のちょっと前でしたかね、坪80万、その後100万まで行くんですけどね、勇気持って行きました。そしたらニコニコ笑ってました。先生、譲ってやるけど、売るのは簡単だけど、払えるって10月のことでした。来年の3月まで払えるようにします。いや全然なかったんですその時お金ね
で、じゃあ壺35万でいいや、はって言って帰ってきました。で、私そんな遠くないんですけどね、30メートル、壺35万で125坪、さあどうしようどうしようどうしようどうしようどうしよう、でも35万だったら一人一坪買って寄付してもらったら124名の方を一坪地主にすればできなくない、こう考え始めると早いですよ。すぐにパッと走り出しましたね、おかげさまで5000万というお金を3月までに用意しました。やったと思って陶器一緒に行きましょうって、家主さんが一緒に行ってやるよって、先生陶器量ある、あんまないです、もう全部何それ全部で、もういくらかかるんですか、まあ80万ぐらいかかるかもよって、そーっとしましたね。もう全部叩いて全然ありませんからね、さあどうしようと思ったら、まあないと思って用意してきましたって。そして今度はあの司法書士さんがいますね、司法書士さんの手数料持ってきたって、あの いくらくらい取られるんですか、まあ3万か5万ぐらいは用意しとかないといけない。そしたらおじいちゃんの司法書士さんがねやりました、宿刈さんってお金ないよね、あの新聞によく宿刈りピンチピンチで出てますからね、これサービスしておくよって、はあ払わなくて済んだんですね。まあそんなことをしながら私は彼に出世払いするから、ついに出世払いできなくて彼はこの12月に亡くなりました。本当に偉いと思ったのは、初め借りる時に2万5千円の家賃を頼むから2万円って言って2万円に落とさせて、以来ずっと2万円で、しかもあの払えない時がありまして、一度も催促受けないで、でもまあ一応2万円ですからね、払い続けてまいりました。でそういう方を私が持ってたということです。それからもう一つ悲しいことに、私の友人を亡くしました。これは昨年の夏のことなんですが、7、8年前に呼び出しを受けたんですね。自分ががんだと、血液がんだと、長いことないと、で長屋があると、で出てもらってこれを好きに使ってくれって言うんです。でまあいろいろ聞きますとね、自分ももう公務員として働けなくなったら、そこで一緒にあの、まあ、私の仕事を手伝うよと。で何やりたいのって言ったら、いろんなおばあちゃんや子供やいろんな方の相談をして、日常の生活の支援をしたいと。で私日頃考えてた生活支援ということとぴったりですから、じゃあそれを貸してください、生活支援センターを試みにやります、借りました。家賃いくら、あなたから家賃取れないよ、ただで借りました。でもそういうわけにもいきません、土地代だけでも5万ぐらいあの土地は借りてましたからね、それじゃあ5万、じゃあ10万ということで、まあちょうど駅の近くですから、とてもとてもそれでは変えられないお金なんですが、月々10万、彼女に家賃を払いに行きますと、彼女は半分を戻してきたんです。で私は北村基金というのを作りましたね、いずれ彼女が亡くなった時はそこを出なきゃいけないだろうと、こういうことも覚悟して、100何万貯まりましたが、彼女はついに、癌で亡くなったんです。でしかしこの元手によって、あの私は次の家を探すことができました。ルッポーズっていうんですけども、今喫茶店を中心にした生活支援センターをしております。で本当に残念だったんですが、あの彼女の最後のところは寝たきりになりました。で私が、代わってやるわけにいかないので、うちの若いスタッフが彼女の体を、拭いたり、病院に移送したり、食事を作って運んだり、まさに、彼女の面倒を最後に見たのはうちの若い女性のスタッフでした。まあ少しは御礼をできたかなというふうに思っておりますが、このお二人とも私に
今日の宿刈りの仕事をすることを後ろでサポートしてくれた方なんです。でもう一方、最近私は、ある出会いをいたしました。宿会の皆さんが、小規模作業所で働いてもなかなか収入が得られないんです。でも最近はまあ少し自慢できるんですが、2万とか3万とかになってきました。すなわち時給200円から500円ぐらいまで、でどうしてもその上に行かない、できれば月5万から6万欲しいよ。じゃあ福祉工場を作るしかないねと。福祉工場の土地探しに行ったんです。またお金がないのにですね、土地探してるんですが、まあ、いくつか候補あったんですが、全部なかなか条件が合いませんでした。で私がこの土地だと思うところを見つけて、一昨年の冬ですかね、先ほどのお話にあった方の誤時じゃありませんけど、私も誤時に起こされるんではなくて年のせいか起きちゃうんですね。これは神様が起こしたんじゃなくて、なんか私年のせいだなと思ってますが、それでいろんなことを考えてると、あんまりいい考えを浮かばませんから、私はもうすぐに、散歩に行くんです。でどこに行くかというと、その福祉工場になるであろう土地にさっさっさ30分かかります。そこで私は、まあもうなんていうんですかね、私のお祈りなんかめちゃくちゃですからね、こんなになってやるわけじゃなくて、この土地くれ、この土地福祉工場になる、絶対なるってなってまあ祈りなんか脅迫なんか分かりませんがそれで、わあこうなるぞ、こう建てるよ、こうなるな、ありがとう、感謝します、なんて帰ってくるんですかね、なんてそればっかりお祈りです、毎朝毎朝。そうしましたら、5時半、まだ暗いんですね。いつもおばあちゃんが頭巾かぶってことことと歩くんです。私後ろからおはようって言って、どこのおばあちゃんだろうって思ってたんですね。その地主さんのおばあちゃんだったんです。そして参ったなと思うんですけど、契約が成立しまして、そしておばあちゃんが私に、お前さんかん、この土地を買ったのは、はい、何を作るんだって、まあ、私朝立ち話で何度か、まあ、おばあちゃんと顔見知りになってましたからね。そしたらおばあちゃんね、ポロッと涙を流して、あよかったお前さんでって。でおばあちゃんの話によるとですね、おばあちゃんは嫁いでお子さんができて、ご主人は戦争に行って亡くなられて、そしておじいちゃんがいらしたんですが、その姑さんと一緒に土地を、代々の土地を守って、少しも手放さないで一人息子を育てた。その一人息子がどういうことになったか分かりませんが、その土地を、まあ、騙された。そして280、大体300坪で売るようになったと、7000万で、こんなに自分は努力してたのに、まあ、裏切られたと。で自分も胃がんで胃の3分の2を取ったと。でも死ぬに死ねない、だから毎朝運動してるんだって。で私がこんなに努力してきたのにって、ボロボロ泣きながらですね、ちょっと私悪いことしたかなっていうような感じがしたんですけども、一通りずっと自分の反省を話された後に、でもあんたさんでよかった、まあいい仕事してね、それだったらもう土地はあげてしまう、だからいい仕事してくれ。で私はというと7000万ないところでこの土地を買うって言って、担当者に、宿会の会員にすいませんけどって言って、お金を張りまくりなさいと。で不思議なものですね、5000万お金が借りられました。それを持ってって手付けをして、あとは銀行で借りて、その土地が手に入って、今はもう3分の2ぐらいできてますかね、4月にオープンする予定です。で私はその息子さんにも会いました。いや初めは彼は悔しがってましたね、騙されて取り上げられてるような感じなんです。 しかし私は自分のやってきたことをずっと伝えましたら、彼は分かったと、協力するよと。でその協力の仕方がまたすごいんですね。普通精神障害者の施設を作ると大体住民の反対等があってなかなか立たないんです。で私はすいませんけども、ご近所について私がご挨拶に行くので一緒に行ってくれませんかって言ったら、おいよ。それで向こう三軒両道内じゃないですね、ぐるーっと全部車で行って、ところがびっくりしました。どんどんどんと入っていくんですね。で今度この人ね、こういうことするし、あそこの土地それに使うからねって、そうするとみんなが彼に向かって、よかったね、解決してって、いい人に来てもらってよかったねってみんな挨拶するんですよ。で後で分かったんです、どういう方ですかって。大地主ですから、全部自分の土地、分家なんです。みんな同じ名前なんですね。いやこれなら近隣の反対はないや。どうしよう、乱暴なんですよ、入ってってわーって、で元気あったとか言って、この人助けていいとかなんとか言って、私は立ってはっはってやって自治会長さん、民生委員さん、そして、議員さん、おじさん、同級生、もともとの土地の人だったんですね。でそして彼は有機栽培をしております。そして今度は私どもが福祉工場に印刷出版研修、今やってる事業をそのまま福祉工場にスライドさせます。その後の受産が空きます。そこに食事サービスセンター、高齢者老人に向けての食事作りと宅配をするんですね。その話しましたら、あ、食材は全部うちの持ってきなさい、ありがとうございます。で私は改めて新しい出会いがある、新しい、また寂しいけど別れもあるんですが、私を通してやっぱり神様が働いてくださることを信じないわけにいきません。その時その時に必要な人がやっぱり私の目の前に現れて、でもその時は私無我夢中ですから、さっきお手伝いさんが頼むようなことも後で考えると随分無理なことしたなと思うんですが、でもそれは患者さんが何とか立ち上がるためのきっかけを与えてくださいという、そういう思いがまあ少しは通じたんでしょうかね。そしてもう一方だけお話しさせていただきますと、クリーニング屋の社長さんがいるんです。で彼が私と関係を持ったのはもう30年も前、私が病院にいた時に病院にクリーニングの仕事で来てた方なんです。これまた半分脅迫めいてですね、病院に来る業者皆さんに一人ずつ患者さん面倒見てくれませんか、でないともう病院出入り禁止するよなんていうような感じでものを言ったみたいなんですが、でクリーニング屋さんの社長さん、八百屋みんな仕方がなく一人ずつ患者さんを引き取って住まいを提供して、まあ、職親というよりも里親ですね。で当時20社ばかりずっと私はお願いしてみんな病院から退院させた時代があるんですが、その方お嬢さんがこれまたうちの職員の生活費のために家庭教師にしてた、そのお嬢さんがその家を継いでらっしゃる。ですからね、先生、まあ、今辞めてる職員ですが、先生の前には頭があんなやらしくて、その先生にお世話になって今自分があると、まあ、彼女は言うんですね、お父さん宿かみの手伝いを手抜きしたら承知しないよって言われるそうです。今は講演会の会長さんしてくれてます。で私はこういう多くの方々の支えの中で今の仕事が少しずつ、まあ、皆さんにいいご報告ができている、大変感謝のことだというふうに思います。そして今日くしくも開いていただいた聖書の箇所はまさに私にいつも私の中で反復しているところであります。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき 私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べ物を差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。神様は私たち人間を通じてメッセージをお伝えしたり、具体的な行為を伝えるための通り置き管として私たちを今ここに生かしてくれています。そして今私の目の前の多くの方々は私にさまざまなものを与えていただいたり、私を支えてくれたり、で私はそのことをまた神様に感謝申し上げます。しかし私はどうもどこかにいつも何かが詰まっているような感じがして、上のものを皆さんからのものを神様に、どうも十分通り置き管ではないんですね。どっかに大きな岩石みたいなものがあって、これ早く体の中からポンポンポンって出さなきゃいけないんですが、でもやっぱり振り返ってみますと、こういう通り置き管、すなわち最もその流通がですね、とても素晴らしい時に実はエネルギーがいっぱい満ちてくるものだなと。ですからこれは私の後ろから来ることが多いんですが、最近ではとってもおかしいことに私の前の人たちから私にエネルギーが来ます。そうするとまた新しい仕事やまた新しい方々にお分けする、どんどんどんどんその動きが活発になります。そこで私はいくつかのことを学ばされます。自分の中に抱えてたんじゃダメなんだ、どんどんどんどん自分のいただきものはどんどんどんどん外へ外へ外へと発散することによって、もっともっと私を通していろいろなものが、まあこちらに実り、こちらに花咲きというふうな感じをまさにその体験させられている。宿会のことと私にまつわるいくつかのお話をいたしましたが、大変嬉しいことは、私たちのところに相談に来られて、そして社会復帰を始めて大変苦労して、今日に至った仲間が全国に結構多いんですよ。あちこちにあるんです。で最近はその子供たちが孫をどんどんどんどん生み出してるんです。これはすごいことですね。そしてこの孫がまた、ですから私はひ孫に会うという、そんな年でもないんですけども、であちらのこちらの活動に招かれては、あそういう関係があったんですか、今はそういう形で、ヤドカリの里のような活動が全国に250カ所ぐらいになってきました。これを平成14年までには1000カ所ぐらいにしようということです。それから先ほどちょっと生活支援センターのようなものって申しました。それを平成14年までに650カ所全国に作れって今私は言われてるんです。今までは私が国に作れって言ってたんですが、今逆になりました。国の方から平成14年までに650カ所作るんだよってこう言われちゃって今慌くているんです。でこれはですね、また夢みたいな話なんですが、単に精神障害者だけの問題ではなくて、これをキーステーションにしてご老人から障害を持っている全ての方のための 安心できるキーステーションにしたいものだなというふうに思ってるんです。でさらにはもうどなたも病気を持ってる病気を持ってないではなくて、やっぱりこのストレス社会に対抗するためにはいつでも必要な時に相談できるそういう人や、そして応援できるような地域の生活支援システムを持つ必要があるように思います。ですから私はまだまだ朝5時に起きて、まだその福祉工場が手に入ったからこれは終わりっていうんじゃなくて、今度は何を祈りますかね。朝5時に起きて一生懸命歩きながら、まあもう祈りじゃないですね、怒りですね。こうしろとかあしろとか絶対こうなるぞとか、まあわめき散らしてます。でも5時頃ですといいですね、誰もいらっしゃいませんからね。私の祈りはへんとこな祈りではございますが、でもそれは私が私のためだったならばどうも神様聞いてくれなかったような気もするんですが、今この目の前にこの人のため、この A さんが今困ってるんだから、それを何とかしないわけにいかない、この願いやこの思いやこのことが通じていくんだろうというふうに思います。改めて私を支えてくれた神、私の後ろに私に力を与えてくれたお方に心から感謝を申し上げて、そのご報告とともに皆さんとともに主を崇めたいというふうに思います。最後のところは堀川先生にお願いしてありますので、バトンをタッチいたします。
ほとんどの方はその他の障害を持っている方に比べると、まあ、社会での生活ができない状態にあると、まあ、牢獄のような病院に入院させられるとか監禁されるとかですね、まあ、そういう現状を打破するということが、まあ、ヤドカリの目的ですから、社会の中で一緒に生活していくということのために、まあ、40年間先生、まあ、働いてきておられるわけです。まあ、私たちの教会でも、また私たちも一人のクリスチャンとして、この働きのために祈り、また捧げる必要があるということを、また今日改めて教えられたと思います。僕は障害ということはあんまり好きじゃないですね。障害者って言いますけれども、手話でも障害というと壊れるというような意味で使いますけれども、英語ではハンディキャップと言いますね。でゴルフをやりますとですね、強い人が弱い人にそのハンディキャップをあげるわけですね。で何のためにあげるかというと、一緒に試合をしても絶対に上手い人の方が勝つわけですね。でも絶対に勝つことが分かっていたら、そのゲームをしても楽しくないので、その弱い方の人にそのハンディキャップを上げる。そうすると大体同じぐらいの成績になってゲームを楽しむことができる。でこのやはり障害者の、まあ、もちろん今は精神障害者の方の問題ですけれども、それだけではなくて、その日本でいう障害者の考え方というのは、何かその人にその社会、それこそ言葉が表現してますね、社会に入ることの障害を持たせていると言いますか、社会の方が作ってる壁ですよね。そういうものがこう取り払われていって、むしろその一緒にこの世界に生きていることを楽しむために、もし我々の方が、あるいはまあ私個人がその人のためにハンディキャップを上げることができれば、一緒にその楽しむことができる。そういうことがですね、この日本のこれからの豊かさに必要なことじゃないかなと思いますね。自分が楽しむために その得たものを利用するんじゃなくて、一緒にその誰かと楽しむために得たものを利用し使っていくという、そういう思いがこの日本、この国に必要だと思いますし、私たち一人に必要なことじゃないかと思います。今日の話を心に私たち一人ずつ刻んでですね、参りたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日はお忙しい中、ヤドカリの里の谷中先生においでいただきまして、大変貴重なお話を伺いました。しかし先生ご自身がおっしゃっておられましたように。